今日も賛美をしていましたが、一つ一つの賛美の歌詞をですね、よく見ながら賛美させていただいたんですが、今日のメッセージの中身とですね、本当にぴったりで、メッセージするのは私ですからよくわかってるんですけど、まあ、聞かれていない皆さんにはよくわかりでなかったかもしれないんですが、一つ一つの言葉が本当に、神様がですね、今日賛美せよとおっしゃった曲ではないかと思うぐらいに、ぴったりとしたものでありました。また詩編を読んでいただきましたけれども、92編の一節ですね、もう一度92編の一節をですね、お読みしたいと思うんですが、主に感謝するのは良いことです、意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、主に感謝するのは良いことです、御と高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。詩編の作者はここで神様を主と呼び、また御と高き方よというふうに呼んでおります。またメッセージの中でこのお名前が出てきますので、その時にですね、意味を説明させていただけたらと思いますが、ところで先日皆さんからいただいた献金をですね、熊本益城町の熊本東キリスト聖書教会にお送りしました。で、そこの牧師の豊瀬先生にお電話を先日させていただいたんですが、元気ですということでした。今は奥様とそして娘さんと3人でアパート住まいをしていると、教会の方はですね、ほとんどもう使い物にならないくらい損なわれて、地震でですねダメになってしまった。雨が降り続いていまして、川が溢れたりしてるんで心配したんですが、大丈夫でしたと。今は集会どうされてますかって聞いたら、それぞれのですね、信者の皆さんのご家庭で礼拝を持たせてもらっていますということでした。くれぐれも皆さんによろしくということでしたので、お知らせさせていただきたいと思います。本当に地震の後ですね、想像もできないような、ひどいですね、大雨が続いていまして、熊本だけではありませんけれども、心配なことが多くあるところですけれども、そのようなところでですね、また今日も私たち守られて礼拝を持つことができますこと、心から感謝したいと思います。今日は旧約に見る神の救いのご計画の第8回目になります。考えてみれば何年かかかりましたが、今8回目に来ているということで、非常に感謝していますが、今までですね、学んだことを少し、思い起こしていきたいと思います。これまでに学んだこと、一つは信仰による人々でした。アベル、エノク、そしてノア、アブラハムですね。そして二つ目がアブラムへの祝福ということで、神が示される地、大いなる国民とする、そしてあなたの名を大いなるものとする、また地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということでしたね。で、この信仰による人々につきましては、ヘブル人の手紙にすべて名前が載っているわけですが、私たちは今何を学んでいるかといいますと、旧約聖書を通してですね、神様がいかに人類を救いになろうという計画をされてきたかということをですね、学んでいるのであります。新約聖書によれば、救いというのはですね、世界の元の据えられる前から神様は計画されたことだとありますし、で、私たちは創世記の3章の15節からですね、最初の人間アダムとエバが罪を犯したにもかかわらず、この女の末によってですね、悪魔の頭を打ち砕くと、そういう神様のですね、約束を聞いたわけであります。原始福音と言われるものですが、ちょうど望遠鏡を逆さまにしてみたらですね、遠く離れたところにですね、目標のものが立っている。普通望遠鏡はちゃんと遠くを見るんですが、私たちは逆に近くから遠くを見るとですね、創世記の3章15節にたどり着くわけですね。そこで神様は この女から一人のですね男の子をこの世に送るということをですね約束してくださったということを見ることができるんですね。さてそのようなことを学んできておりますが、まずですね信仰による人、そのうちアベルはですね義人アベルというふうに呼ばれています。マタイの福音書でもですね義人アベルというふうに言われていますけれども、これは彼は最初の殉教者と言われています。なぜ彼が義人アベルと呼ばれたのか、聖書が言うには羊のですね、ウイゴの中から最良のものを捧げた。創世記4章の4節にある通りであります。彼は神様の前にですね、最善のものを捧げることによって、どのようにして私たちが礼拝をすればよいか。また、羊をですね、神様の前に犠牲として捧げることで、人がですね、その罪を贖われるためには、動物の血が流されなければならないということを、神様の前にですね、明かししたのであります。またエノクは神と共に歩んだというふうに言われています。彼は死を見ないで天に上げられました。その信仰は神に喜ばれたとヘブル人への手紙に記されているんですね。これはまさに今私たちが黙示録で学んでいますように、患難時代がやがてやってくるその直前にですね、教会は空中に引き上げられる、そのことのひな形ですね。その時生きているクリスチャンは死なないで生きたまま挙げられる。エノクも同様にですね天に挙げる、その一つの型を私たちにですね神様は教えてくださったということを見ることができるんですね。ノアは正しい人で全く人であったと、そして彼もエノクと同様神と共に歩んだというふうに言われています。また主の心にかなっていたというふうに聖書は言っています。第二ペテロによりますと、昔の世界を許さず義を述べ伝えた、これがノアだったというんですね。見ていない事柄について神から警告を受けたとき、大雨を降らせるから、洪水を起こすから箱骨を作れという警告を受けたとき、神の言葉に従った。それまでは雨も降ったことがなかったと思うんですね。だから雨が降ると言っても人々には理解できなかったけれども、神様の言葉を受けてですね、彼と3人の息子、そしてそれぞれの奥様たちは箱骨を作ったというわけですね。そのことによって信仰による義を相続するものとなったとヘブルの 11-7 に記されています。そしてアブラハムでありますが、今はアブラムという名前で学びをさせていただいていますが、召しを受けたとき、どこに行くのかを知らないで出かけた。これが彼らのですね、信仰者としてのゆえんであります。そして、アブラムへの祝福は、今も言いましたように、神が示される地へ出かけて行きました。行く先を知らずに。そして、大いなる国民とするということです。あなたの名は大いなるものに、そして全ての民族は祝福される。このようなことを私たちはこれまでに学んでまいりました。創世記の15章のですね1節からですね6節までをお読みしたいと思います。アブラムの信仰、15章の1節、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫は このようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。15章の一節の最初でありますけれども、これらの出来事の後、これらの出来事っていうのは一体どんな出来事なのか、ちょっと思い起こしていただきたいのですが、前回学んだ時、あのアブラハムがですね、約束の地に向かって旅をしようとした。その時ですね、彼は2つの過ちを犯しました。1つはカナンの地、約束の地を通り過ぎてですね、エジプトへ行ってしまったことです。なぜか、飢饉があったからですね。私たちにとってはそれは当たり前のように思えることであったとしても、神様が約束された土地にいれば神様は彼を守られるはずでありましたが、飢饉のために彼はエジプトへ行くことを選択したんですね。もう一つ、エジプトへ行くために彼には一つの心配がありました。心配事が何かというと、彼の65歳になる奥さんがあまりにも美しかったからですね。サライは非常に美しかった。だから彼は考えたんです。このままエジプトへ行ったら、エジプトの王がですね、この女性を見て、妻を見て、宮中に入れるかもしれない。だからそのためにはですね、夫だったらアブラムをですね、夫を殺して宮中に入れよう。もしもそういうことが起きたら困るので、彼はさらに言いますね。私の妹と言ってくれ。そうでしたね。前回学んだ通りです。妹は間違いがなかったんです。確かに。異母子でしたからね。お父さんは一緒だけど、お母さん違った妹がサライだったんですね。だから妹そうですが、今はアブラムの妻なんですね。だから本当は嘘をついてはいけなかったんですね。正しいようであってもそれは嘘だったわけですね。そのことがエジプト王に分かってですね、そして彼らはまたカナンの地に戻ってくると、そういう2つのですね、過ちを犯したことを私たちは学んだわけですが、そういったこれらの出来事に加えて、今度はですね、この創世記の14章に一つの出来事が起こるのであります。14章のですね、14節から16節をですね、ご覧いただきたいと思いますが、アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもめども318人を召集してランまで追跡した。一体何事かというんですが、この14章ではですね、5つの連合王国と4つの連合王国との戦いがありまして、そこにですね、1つのソドムとゴモラ、そのソドムというところにですね、アブラハムの甥のロトがですね、住んでいたんですね。で、四国連合はこの五国連合と戦って勝つわけですね。そしてソドムもゴモラもですね、いわゆる戦利品を取られて、そこでソドムに住んでいたロトは連れ去られた、財産とともにね。そういう出来事があったというわけですね。11節ご覧いただきますと、彼らはソドムとゴモラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産を奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。そしてその出来事を13節で、一人の逃亡者ヘブル人アブラムのところにですね、来てそのことを告げたというわけですね。アブラムはその知らせを聞きまして、そして自分の親類が虜になったことを聞いて、318人のですね、しもべを連れて取り返しに行くわけですね。ダンまで追跡した。そして15節、夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるエホバまで、ホバまで彼らを追跡したと。四国連合を追跡していくわけですね。そして彼はすべて財産を取り戻し、また親類者ロトとその財産を、また女たちや人々をも取り戻したという、こういう出来事があったわけですね。そして彼らが戻ってきたときに、 ヘブル人で出てくる有名なですね王が出てくるわけです。18節ご覧いただきますと、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持って来た。彼は糸高き神の祭司であった。そしてアブラムを祝福して言うわけです。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、糸高き神より。先ほど詩編でお読みしました糸高き方もないですね。初めて神様のことをですねこのように、言われている、そういうところがここであります。そしてこのメルキゼデクはヘブル人の手紙では大祭司イエス・キリストの雛形として出てくるんですね。生まれも育ちもわからない突然この名前が出てくる、そういった王様であります。そして彼はですね、あなたの手にあなたの敵を渡された、糸高き神に誉れあれとアブラムに言います。そしてその後ですね、ソドムの王がですねまたアブラムのところにやってくるわけです。22節をご覧いただきますと、アブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、糸高き神、主に誓う。アブラムにとって主はこのように天と地を作られた創造主としてですね出てくるわけですね。創造主である神というのは天地の作り主はまた17章後日学ぶことになると思いますが、そこで出てきますけれども、このような表現でアブラムはですね神様のことを褒めたたえたんですね。そしてこのような出来事がありましたと。ソドムの王とのやり取りいろいろあるんですが、財産はあなたが取ってもいいから、その人々はですね私に戻してくださいとソドムの王は言うわけですけれども、いいや私は一切そのようなものはいりませんと。あとですねソドムの王から何を言われるかわからないという、まあ、そういうですね不安があったのかもしれないですね。だからこれらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みこう仰せられた。なぜ神様がアブラムに次のことを言ったのか考えていただくことができると思いますが、神様はこう言われました。アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾であるというんですね。神様の命令はこの時恐れるなということでありました。ちょっと考えていただきたいんですが、私たちにも恐れはありますよね。一体どのような恐れなのか、お手元のプリントに書いておきましたが、いわゆる仏教でいう四苦八苦、何かですねこんなようなことをするとき四苦八苦するって言いますね。苦労するっていう意味です。大変苦労するって意味ですが、この四苦八苦の四苦は4つの苦しみ、生老病死、生きること、年を取ること、病気になること、そして死ぬこと、この4つの大きなですね人間にとってはとても耐えられないような苦しみ、どうしようもないものだというのをインドのですね釈迦国の王子であったゴーダマ・ブッダ、名前はシッダルダと言いますけれども、ブッダというのは悟りを開いた人という意味ですが、このゴータマ・ブッダが彼は29歳の時に出家します。城から出てですね街の中を様子を見て、人々がいろんな苦しみを持っている、どうしたらいいんだろうか、そして二年の木の下でですね瞑想をするわけですが、そしてそこで6年かかって悟りを開いたと言われていますが、彼が得た解決は何か、35歳の時の悟りの境地、それは極端な苦しみ、苦行、それに偏ってはいけないと。その苦しみをですね乗り切るために自分が修行して修行して、そして頑張る精神をですね鍛える、あるいはですね極端な快楽、それに溺れない、もう苦しさから逃れるために楽しいことをして、そしてそれを忘れよう、そういうことはしない、真ん中の道、 中道、中道と書きますか、中道を歩みなさいと。そうしたらこの聖老病死宿は乗り切れると教えたんですね。これが悟りの境地ということですね。涅槃の境地とも言いますし、で悟りを開いた人のことをブッダというわけですね。ブッダ、お釈迦様は釈迦国の王子でしたからお釈迦様と一般的に言われていますが、まあこのようにして彼はですね、人間の持つ苦しみについて人々に教えたというわけであります。さて聖書でいうところの神様はアブラムに言われたら恐れるな、リビングバイブルでは心配することはないというふうに言われているというんですね。心配するな、怖がるなというのは心配するな、心の状況でね、分かりやすい言葉で表現しています。なぜか、神が立て、私が立て、ここもリビングバイブルは私がお前を守る、神様があなたを守るから心配するなと言われているんですね。皆さんの心配事どうですか？経済的な問題、子どもの教育の問題、老後の問題、病の問題、いろいろあるかもしれない。人と人との関係もそうです。隣に人としょっちゅう喧嘩している、これも嫌なことですよね。そういう人間関係もう嫌っていう、そういうような苦しみ、こういうものがあるのではないでしょうか。実は私も一つだけ心配事があるんです。たった一つですけど、それは3歳の孫のあかりにじいじ嫌いと言われることですね。いつも嫌いと言われんかと思って、心の中でですね心配してるんですが、先日もこのようなことがありました。あかりを連れて教会学校クラス CS クラスへですねのクラスへ行く前に、まだ始まっていない、少し早く来たので子供の部屋、託児室にですね連れて行ったんです。その部屋は誰もいませんでしたから、私とあかりと2人で仲良くおもちゃで遊んでいたんですが、そこへ突然お父さんがやってきたんですね。あかりが何と言ったかって、じいじどっかへ行ってと言われたんですね。ちょっとショックでしたけども、まあ顔は一応笑顔を作って、あ、分かったと言ったんですけど、内心は穏やかではありませんでした。どっかへ行ってて、ないやろってそう思ったんですが、ところが後でですね、この明かりが私のところへやってきます。耳元でささやくんですね、じいじ大好き女心と秋の空って、まさにです、この3歳ですのに男心をもてあそぶのかって、まあ、一瞬考えましたけれども、 2,3 日後にですね彼女に聞いてみたんです。あかり、一番大好きなの誰？じじって言ってくれたら嬉しかったんですけど、母ちゃんって言いましたね。お母さんが一番好き、ちょっと怖いけどって言いましたが、そうか、お母さんやっぱりな、それはもう納得だなって。2番目は、次は言ってくれるかな、父ちゃん、そうか、お父さんやっぱりなって。3番目聞いていったんですが、省略しますが、こんなつまらない些細なことでもですね、人間は心が騒ぐことがあるということですね。ましてや本当にその人生生活に直接関わるようないろいろな問題があれば、それぞれが大きくですね心配することがある、恐れることがあると思うんですね。神様はでもアブラムにおっしゃいました、恐れるな。アブラムは何を恐れたのか、先ほど言ったようないろいろな出来事から彼の恐れが見えるのか、そうではありませんでしたね。神様は続けておっしゃいます、アブラムはですね、まず2節ご覧いただきますと、アブラムは申し上げた、神主よ、私に何をお与えになるのですか、私にはまだ子がありません。彼の心配事は実はここだったんですね。まだ子がありません、 私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。アブラムはご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。これが彼の心配事でしたね。あなたはですね、私を大いなる国民とするとおっしゃいましたね。国民ということは国があるということですから、私の子孫が繁栄して数が増えて国をですね構成するほどに人々が増えていくことではないか。なのにまだ私とサラエルの間には子がありませんということでした。4節をご覧いただきますと、すると主の言葉が彼に臨みこうおせられた。その者が、家のしもべが、エリエゼルがあなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。不妊の女性でした、ね、サライには65歳になっても子供はできなかった。夫であるアブラムは75歳、一般的に考えてももう子供無理です。なのにあなたは大いなる国民としようとおっしゃるのですか。いいえ、大丈夫だって神様はおっしゃるんですね。あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継ぐのだと、継がなければならない。そして彼を外に連れ出して言われたんですね。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさいと、あなたの子孫はこのようになるとおっしゃったんですね。あの星の空のように、私たち星の数を数えることはできませんけれど、あのようになるというふうになったんですね。13章では地の塵のようになるとも言われています。神様の答えは明らかでした。確かにはっきりとこの二人のですね夫婦から直接生まれる子が生まれると、それがあなたの後を継ぐ言われたんですね。あなたの子孫は天の星のようになるというこの子孫は種という言葉でした。これ単数形で言われていますね。あなたの子孫たちはと言われなかった。あの創世記の3章の15節のところでも女の末、これ女の種と言われましたね。ここでも単数形が用いられていたと。あそこではですね、3章15では冠詞がついていましたから特別な一人でありますけれども、その最初のですね原始福音と言われるところからずっとつながってきて、アブラムに神様がおっしゃったのは単数のですねあなたたちの子が生まれると言われたんですね。私たちはこの子が誰であるか分かっていますね。イサクですね、一人の子イサクが生まれる。ところがさらにですね、私たちはあの望遠鏡を逆にこうと見ますと、それがイエス・キリストであるということを見ることができるんですね。またこれは後ほど学びますけれども、遥か彼方に救い主キリストを見ているということを教えているわけですね。アブラムの信仰6節に、彼は主を信じた。この信じたという言葉、最初にですね信仰に関する言葉でありました。旧約聖書で初めて出てきたところですね。ヘブル語でエムーナと言います。エムーナ、言葉の意味は忠実ということですね。忠実で、この言葉は信仰という言葉で、ハバクク書の2章の4節に、義人はその信仰によって生きるという言葉で、信仰という言葉で出てきますね。信じるという言葉はこのようにしてアブラムがですね初めて使った言葉です。約束を守られる主を信じたということですね。主、先ほどからですね天と地を作られた方、伊藤高き神主というふうにですねアブラムは神様を呼ぶわけです。創世記の2章の4節で初めてですね 神である主というそのお名前が出てきますが、私たちはこの名前が天地創造の主であるということをよく知っています。まだアブラムにはその言葉の意味は分かりませんでしたけれど、彼はですね、天と地を作られた意図高き神主というふうにですね、ここで言うことができたんですね。主という言葉の意味は、出エジプト記の初めでですね、3章でモーセが初めてですね、その意味を神様から直接教えられるということですね。またいつか学ぶことがあると思いますが、だからこの時アブラムはその意味を知らなかったけれども、天と地を創造された方がですねおられるということを認識していたというわけですね。信じた、またヘブル語でウェヘーミンという言葉がありますが、これはアーメンという言葉の語源の派生語というふうに言われています。アーメンというのは真実です、その通りですというふうに、意味していると私たちは学んでいますけれども、神様と神様の言葉と無条件に信頼したと、これがアブラハムの信仰であります。と義と認めたのとは前置詞が使われていまして、エイスという言葉ですが、何々にとか何々へとか、だから信仰に至るその手段というものに導くというんですね。その手段が何かというと信仰だという意味でありますが、義と認めた、認めるという言葉が神の権威によって承認される。ここもリビングバイブルを用いますと、正しいものとみなしたということですね。義と認めるということは、みなされるという言葉と同じだと、罪あるものが罪でないかのようにみなされるということですね。アダムから入った罪は全人類に及んで、もちろん先ほど学んだですね、信仰の先人たちもノアデがそうですし、エノクもそうですし、一人一人全部罪人であったわけですね。だから例外なかった。アブラムも罪人でありましたね。でも彼は義と認められたというのは、罪があったけれども罪がないかのように見なされたというんですね。神様の言葉を信じることによって、神様を信じることによって罪がないものであるかのように神様は見てくださったと聖書は教えるのであります。義人であるというのではなくて、義人であると宣告されたと、法律的にですね、無罪と宣告された。ありますね、時々ね、本当は罪があるんだけど裁判で無罪と宣告された、もうこのことは取り返しがつかないから改めてその罪をですね、問うて有罪にすることはできないというのは今の裁判制度でもあるようですが、神様は罪あるものを無罪と宣言されたというわけですね。この結果、すべての罪の許し、そして神との和解が与えられていると、すべての罪が許されるというんですね。過去も現在も未来も私たちの罪はすべて許される。そして罪があれば当然罪に対する裁きがありますけれども、その裁きからもですね許される、神との和解があるというんですね。コロサイ1の19と22、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからですというふうに書いてあります。ここではイエス・キリストの十字架の血によってというふうに記されていますけれども、万物を和解させてくださった、そのことがアブラムになされたというわけであります。義人としての祝福は世界の相続人となること、また永遠の命であります。ローマの 6-23 に、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。永遠の命が 私たちに神様からの賜物としてですね、与えられているというわけですね。世界の相続人、私たちが世界を相続する、そんなことはありませんし、ユダヤ人たちがですね、あの人口、今は1400万か1500万が全世界をですね相続するというわけでもないということですが、これは何か。今私たちは黙示録を学んでおりますけれども、この観難時代、7年間の観難時代が終わった後に千年王国がやってくると、イエス・キリストが王としてですね、そしてクリスチャンたちがキリストと共にこの千年王国に来て、その王国をですね治めるわけですが、そこにイスラエルの人たちがですね、神様によって王国としてですね、王国民としてその世界をですね引き継ぐことができるということがありますね。そういうことを私たちは思いを馳せることができるんですけれども、世界の相続人としてですね、アブラハムも約束されているというわけですね。さて、アブラハムはこの言葉をですね聞きました。8節、7節からお読みしますが、また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。そうです、主を信じたんです。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができるでしょうか。この地が私の所有であることをどのようにして知ることができるでしょう。ここでは彼はですね、小さな主を使っていますね。神主、エロヒム、ヤハウェという、ね、普通は大きな語、チック体ではなるんですが、ここではエロヒム、アドナイという言葉が使われていますね。言葉の意味はほとんど同じですけど、いずれにしてもですね、アブラムはこのようにして神様のことをですね理解していたということを見ることができます。絶対的な神として、どうしたらわかるんでしょうか。神様がおっしゃったのは次のことであります。私のところに3歳の牛と3歳の親木と3歳のお羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれらを全部持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払ったというんですね。神様は、私はこのような神だとおっしゃった。そしてその印はこうだ。当時もそのような習慣があったようですが、動物を連れてきて、そしてその体を真っ二つに切り裂く。そしてそこには動物の血が流れ、死体がとありましたけれども、当然ですね、二つに裂かれたらどんな動物でも死んでしまいますね。命が犠牲となったということを見ることができるわけですね。三歳という意味、言葉にはあまり意味がないと思いますけれども、先ほど0歳から103歳まで申し上げましたが、3歳と、これは言ってみたら動物ではもう大きくなった成牛、牛で言えばね、そういうことを意味しているのではないかというふうに考えられますが、そういったですね動物を連れてきてほふったということをここで言っているわけであります。このようにせよと神様はおっしゃったんですね。当時の習慣もそのようなことがあったんですが、神様はそうおっしゃった。アブラムはその通りにしました。なぜ鳥をですね切り裂かなかったのか分かりませんけれども、その動物たちが死んだ証拠に猛禽がその死体の上に降りてきたというのを見ることができますね。よく私たちも実際に見ることはあまりないですけど、砂漠でですね何かが死んだ時にハゲタカが飛んできてですね輪をかくと、その下に 動物の死骸があるとかそういうのを見ることがあると思うんですけれども、その証拠であります。本当に死んでいるそういう動物たちというわけですね。そして彼に深い眠気が襲います。深い眠りがアブラムを襲った。そしてひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。その恐怖がいかなるものかというのはわからないんですけれども、暗黒の恐怖だからおそらく何が起こるかわからないというそういう緊張感がいっぱいあったんだと思いますね。眠くなったけれども何が起こるんだろうと。二つに裂かれたその動物死骸が置かれています。牛、羊、ヤギ。当時の習慣ではですね、この間をですね、契約する当事者同士が通っていくわけですね。 A さんと B さんと契約すれば A さんと B さんはこの間を通ります。もしもこの契約に違反したならば命を絶たれる。この動物と同じように命を絶たれる。それが契約の印なんですね。両者が合意してそこを通っていくというわけですね。ところがアブラムは寝ていたんですね。ここを通ったのは神様だけでありました。17節をご覧いただきますと、日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。日が沈んで暗闇になった時、神様の権限である煙の立つかまど、一体それが何か私たちには分かりませんし、燃えている松明、これも想像はできますけれども分からないんです。神様ご自身が目に見えない方がですね、通っても私たちには分かりませんが、神様の権限であるこの松明とかまど、火が燃えているのが通っていくというのは見ることはできますよね。アブラムはもちろん寝ていましたから見ることはできませんでしたけど、一体何か、何事が起こったのかと。本来はアブラムも一緒に行かなければいけなかった。でも神様はですね、彼を眠らせなさったんですね。それはこの契約に関して言えば、アブラムには一切責任がない。神様が責任を取ってくださるということをですね、教えているというわけであります。契約を結ぶというのはヘブル語でですね、カーラスという言葉が使われています。本来の意味は切るという意味ですね。だから契約を結ぶというとき、動物を切り裂いて、そして当事者がその間を通っていくと、そういう言葉が用いられているわけですけれども、このようにして神様は人を祝福されて、何の功績もないのにですね、この約束を果たされようというわけですね。アブラムは、彼自身はですね、何の功績もなかった。神様の前に素晴らしい信仰はありましたか？いいえ。カナンの地へ行けと言われたのに、途中でですね、ウルから出て途中で立ち寄ってカナンにすぐ来ませんでした。そしてカナンまで来ても通り過ぎてですね、飢饉を恐れてエジプトへ行ってしまうようなものでありました。奥さんのことを妹だと言って嘘をついた。でも神様はこのアブラムを召されたんであります。なぜかわからない。神様はこのようにして私たちの救いのためにですね、特別な人物を召されました。アベルもエノクもノアも、彼らそれぞれはですね、神様によってその信仰をですね、義とされたものでありますけれども、それ彼らの信仰が私たちに直接関係するものは何もありませんでした。でもアブラハムの信仰は私たちにとって大きな関係があるとともに、アブラハムの一人の子孫を通して神様が救い主を与えられるということをですね、聖書は教えているのであります。 新約聖書の解き明かしというところをご覧いただきたいと思いますが、番号が3のところが4になっていますけれども、3と訂正していただいて、新約聖書の解き明かし、一人の子孫キリスト、ガラテヤ3の16ではこのように言っています。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。申し上げましたように、子孫、末という言葉ですね、種という言葉が使われています。一時的にはイサクですが、遠いその先にイエス・キリストを見ているのは明らかですね。マタイの一章の一節のアブラハムのですね、その系図を見てもそうです。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いてあるんですね。アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図、新約聖書でははっきりとそのことを理解することができます。そして私たちもアブラハムと同様にですね、その信仰によって義と認められる、決して行いによるのではないということを教えているのであります。ローマの 4-20 から22まで、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされた、こうパウロは言うわけですね。新約聖書では義とみなされたというところを目的、思想、行為において神の意思と一致しているというふうに言っています。目的、思想、考え、それから行為、行いにおいて神様のご意思と一致している、だからみなされたんだというわけですね。そのように教えているということを言っているわけですね。信仰とは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。ヘブル11-1でこのように言っていますね。望んでいる事柄、アブラムの望みは何だったか、自分の子供、子孫、男の子をですね、渇望していたわけであります。必ず神様がその約束を実行される、そのことをまだ今はないけれど、実際ですね、彼から本当にそのことが実現するのは彼が100歳の時ですよね。今75歳に出てから出てですね、何歳になっているかまだ分かりませんけれども、だいぶ先の話ですけれども、彼は確信をしたというわけですね。ローマ 4-24-25 には、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされる。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたけれども、3日目によみがえらされた、神がそのことをなされた、そのことを信じる私たちもその信仰を義とみなされるというのであります。私たちが良い行いをするから、私たちがいつも考えることは良い考えばっかりだから、いい心の持ち主だから、善意善行の持ち主だから、人には優しいし、態度は穏やかだし、本当に尊敬できる、だから救われる、違います。そのことを聖書は言っていませんね。私たちは本質的には罪人なんですね。罪がある。神様はそのような心や行いを見て判断されるのではなくて、罪があるかどうかですね。アダムは罪を犯しましたけれども、彼はですね、即座に死を迎えることはありませんでしたよね。なぜならアダムとイブがいなければですね、イエス・キリストは生まれなかった、ある意味ではね。だから神様は恵みのお方なんですね。アダムとイブを生かされて、そして人類を増やされた。でも途中でノアの箱舟の時が来ますね。ノアの家族以外は全人類が滅ぼされるわけです。神様ひどい方でしょうか。 いや、神様は罪をですね、受け入れられないからですね。人を作ったことを悔やまれた。でも後々ですね、アブラムに約束されるそのこと、そして多くの人類をですね、救われるために神様はある人たちを残されていくということを見ることができるわけですね。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですと。またガラテヤ 3-7 では信仰による人々こそアブラハムの子孫ですというふうに言っています。ローマ 4-16 では、そのようなわけで世界の相続人となることは信仰による、それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、イスラエル民族ですね、だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるというわけですね。信仰によって義と認められる、これは恵みによるんだ。アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。アブラハムが信仰の父と呼ばれるゆえんですね。アブラムは多くの人々の父、あるいは高貴な父というふうに言われましたが、今ですね、私たちはこのようにしてアブラハムは信仰の父だと呼んでいるというわけですね。最後に、人が義と認められるのは恵みによると、ローマ 3-24 に、ただ神の恵みによって、よりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのですと。旧約聖書では、正しいものとして受け入れられると、受け入れるというふうに訳されています。義と認めるというのは受け入れるというわけですね。ただただ神の恵みによると、もう一つ、イエスキリスト、キリストイエスの贖いの上によると、それによって与えなし、私たちが直接に代価を払うことらしい。神様が求められる代価はイエス・キリストの命であります。だから私たちは代価を払わなかった、神様が代価を払ってくださった。だから私たちには与えなしでありますけれども、そのことによって義と認められるということを聖書は教えています。義人というのは人間の神に対する関係、または神様の前における立場の変化だというわけですね。罪人には違いないけれど、神様が正しいものと見なしてくださったから、今信じる私たちは神様の前に出て正しいものと見なされているというわけです。立場が変化しているというわけですね。だからイエス・キリストを信じない人たちにとっては立場の変化はありませんから、義と認められることはないというふうに教えられているわけですね。また神が私たちの盾であることを感謝しましょう。私があなたを守ろうとおっしゃっている神様、いかなることも恐れないで信仰の道を歩みましょうと。そして歴史の始まった時以来ですね、ただただ恵みによって神様が私たちを救ってくださるということをですね、感謝したいと思います。また私たちが本当に感謝する、自分たちで感謝するだけじゃなくて、確かにこのことを知らない方は大勢いらっしゃいます。あのゴータマ・ブッダがそうであったように、自分の力でですね、なんとかその人生を切り開いていく、苦しみを乗り越えていく、そういう考え方いっぱいありますね。自分の力でですね、修行して切り開いていかなくても、何かですね、寄りかかるところがあればそれに頼っていけばいい。商売が苦しくなった、じゃあ商売繁盛の神様、西宮恵比寿行きましょうか。交通安全、交通事故に遭わないようにお祓いしてもらって、前にですね、お守りをぶら下げておきましょうか。邪魔になってかえって事故が起こります。そういうふうなことがありますね。家内安全、病気にかからないようにそこへ行ってですね、拝んだら病気にならないでしょうか。そういうふうに一般にですね、人々はその道をですね、解決の道をそういうところに まとめていきますね。でもそこに本当の解決の道はないということを私たちはよく知っていますから、まだ知らない方にですね、そのことを伝えてあげたいと本当に願ってですね、この1週間も歩んでいただきたいと思います。もう何回も聞いてるからもういらんって言われることはおそらくあるかと思うんですね。そう言われたらその時は言わないでおきましょう。いつか神様がですね、その機会を備えてくださることをですね、願いつつ、このアブラムのようにですね、神様の約束を信じて歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。地なる神様、あなたがこんなに素晴らしい信仰の模範であるアブラムを教えてくださって感謝いたします。彼は立派な人ではありませんでした。素晴らしいことをする人でもなく、何か良いことをしている人でもなかったけれども、なぜか神様がこのアブラムを選ばれた、召された、そして多くの人々の救いのために彼を立ててくださったのであります。彼を通してやがてその子孫からイエス・キリストがお招いになる。私たちはこの何千年も前からの神様の約束を信じて、そして今この信仰の道を歩んでおります。残念ながら多くの人々はこのような素晴らしい道があるのをご存じありませんから、どうぞ私たちに機会を与えてくださって、また御言葉を語る、伝える、その時が備えられますようにとお祈りいたします。私たちの兄弟家族、また隣近所、あるいは職場や学校、多くの方たちと交際をしているその場所にありまして、人々と話し合う機会があると思いますけれども、そのような時が備えられますようにとお祈りいたします。ただいまでの時を心から感謝し、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。